そして90年91年が来て、日本はどうかっていうと、まあ、91年ぐらいでバブル崩壊と言ってましたね。バブル崩壊でバブルはじけたっていう言い方を見たら、この言い方はだけ見ますとですね、これは資本主義社会の矛盾が露呈して資本主義社会が崩壊したような印象を受けますね。耳にはそう聞こえる。しかし実質は本当そうなのかと言ったら、これはもう一つ違うのがあるんじゃないか。日本という国もですね、実は社会主義の国としては一番成功した国だとも言われているんですね。社会主義の国と言われたらそんなはずはないってみんな言うかもしれませんけれども、社会主義国家っていうのはですね、まあ平等な社会ということになってはいるんだけども、この平等な社会の中に、まあ、一部エリートがいるわけですね。一部エリート、まあもちろんみんな平等だけど文鎮みたいにちょっと上に出っ張ってるとこがあってエリートがいてですね、これはまあ社会主義のエリート、まあ共産党員でもあるわけですけども、こういうエリートたちがいて中央統制していると、そういうエリートたちが計画経済作ってですね、方針を作ってまあやっていると、まあ、そういう意味で官僚社会にまあ似つかわしいんですね。官僚制による統制があるんですね。官僚組織があって、それから統制経済があって、さらに、軍国主義と非常に親和性が高いのが社会主義なんですね。官僚制がある、統制経済、それがそうであったということは銀行なんかで分かりましたね。銀行たくさん、ものすごい数がありましたけども、これはもう五層船団横並びで、官僚の、まあ、当時の大蔵省の指導を受けてですね、生き延びてた、一個も潰さないと、一個も潰さないぞというようなことでやっていて、これが今ですね、役所の方も今リストラ来て、大蔵省も財務省になってですね、随分批判を受けて官僚統制の方が壊れてきて、銀行の方もまだ変わりきってませんけれども、潰れることがあるということを初めて知った、守られていたということですね。官僚の守りの中に入って潰れないと、潰さない潰れない潰さないっていうのは、これ見て国営企業化してたということですね。純国営企業化してたという、こういう社会主義体制が実は90年代に入ってから壊れてきてるんだ。だから本当は、バブルが弾けたんじゃなくて、日本の中にある社会主義体制が崩壊過程に今あるんです。そう考えたら、これからの日本がどうなるかは見えるんです。そう考えたら、そうしないでバブルが弾けたって考えたら、これからどうなるかさっぱりわからないんです。そういう意味では、企業の経営者たちも、自立した頭脳を持った人たちでなければいけないし、国家を頼りにしてはいけないんだということですね。上、お上を頼りにする意識、これは江戸時代から引きずっている意識ですけども、お上を頼りにする意識を持っているところは滅びるということですね。お上を頼りにして、お上に補助してもらう、お上に保護してもらうというような産業は滅びていく、次々と滅びていく。そういう、あるいは法律に守られて独占的にいるようなところは次々と潰れていくと、そういうものなしにしてですね、放し飼い、自由競争にして、そしてサービス合戦して、顧客のですね、ニーズを得られたところのみが生き残り繁栄発展するという未来が見えるわけですね。そういう未来の社会がどういうふうな方向に流れていくのかということをよくよく見ていかないと、個人としてですね、まあ、いい人であってもですね、時代の波に翻弄されてですね、地獄を見ることがありますね。時代を読む目というけども、それは大きな意味で の、 その、まあ、西洋的には神、ね、東洋的には仏ですね、の大きな考えがどういうふうな世界を到来させようと考えているのかっていうところを見てなきゃいけませんね。そこを見てないで、個人だけではそれはダメですね。個人だけでそう考えてても完結しててもダメ。大きな社会としてどういうふうに持っていこうとしているのかっていう、その流れですね、マクロ的巨視的な流れをやっぱり知って、その流れの中に参画しながら個人として努力していくことが大事ですね。まあ、そういうふうな考えを持ってないと、究極的には幸福に生き切ることはできないだろうというふうに思うんですね。